今短い方を読みましたが、早く終わりたいからということではなくて、この時々この段落のついたものとそうでない部分がある。最初に読むと書いてますね、どちらかを読んでもいいんですよと。まあ、今日あえてその前半を読まなかったのはですね、まあ、イエス様には悪いんですが、イエス様の例え話は分かりにくいんです。かえってややこしい。特に不正にまみれた富で友達を作りなさい。不正にまみれた富、お金のことでしょうか。お金に物を言わせてとも言いたくなって、素直にそうだなとうなずけないところがあって、説明しなければならない。今日のお話はですね、どうもこの例え話のイエス様の印象かどうか分かりませんが、少なくともこの後半の部分で十分という気がします。前半はむしろ私たちには戸惑いしか残さない、まあ少し腹立たしい感じもします。イエス様にもっとスッと言ってほしいというのがいつもありますから。で、今日のことはですね、この後半にしても、なかなか分かりづらいんですが、何度も何度も読み返してみてですね、この御言葉がどういう意味かということを一つ一つこう調べ上げる必要はないような感じがするんですね。要するに、こう私たちの日常生活の私のありようと、私が信者であるということとの間には、一つのここからここまでが信者で、ここからここまでが一般の人という、そういうものはなくて、私の日常生活のありようがそのまま私の信仰の姿につながっていく、こう一貫したものだということで、神社の鳥居のように、はい、ここから向こうが聖なるもので、ここは世の中のものでと、そういう区別はできない。それをするというと、ファリサイ派の人々みたいになってしまうんじゃないか。そうではなくて、ではあなたはかねての生活の、この忠実の忠というこの漢字のことだけお話しします。これは心を尽くすという意味なんだそうです。この尊敬する有名な漢字学者の白川静香先生の解説です。心を尽くすで、英語では忠実は faithful、 そして信者のことは the faithful と言います。そしてそれも辞書を引くとですね、主にキリスト信者のこととありますよ。だから仏教徒のことは仏教信者と、まあ仏教徒と言いますけれども、この the faithful、 これは忠実な人々という意味ですね。だから忠実ということは、この世のことに、神様のことに、そういう分けて考えるというとややこしくなります。私は私として、私に与えられた私らしさ、そういうものをいっぱい使って人々と共に生きようとする、神様にもお仕えしようとする、そのどっちにも有効な自分の在り方が問われている。もっと言えば、私はすぐにブツブツ不平を言う方ですか、それは即神様に不忠実な姿に裏表なんだと、コインの裏表みたいなもんだと、私はすぐにため息をついて悲観的になりやすい方ですか、あるいはまあまあなんとかなるんじゃないですかと、いつも前向きで楽観的ですか。前向きで楽観的であるということは、マリア様の慣れかしにつながります。私はマリア様のようになりたいと特別思わなくても、性格としてそうかもしれません。で、そういう自分の普段の姿、普段の、まあ、傾向、なりがちな自分、つい口に出てしまう言葉、 それは前向きなものですか、後ろ向き、ポジティブなものですか、ネガティブなものですか、そういう自分自身の神様から命を分けてもらった一人の人としてのあり方が問われているということです。絶えず私たちの中にある忠実は忠実さの姿、マリア様でありイエス様であるわけなんですね。ですからここで不正の富とかそういうことを言い出すというとややこしくなりますが、どんなことにしろ誠実ですか、誠実、正直、そういう私たちの神学校ではこれを自然徳とか習ったと思います。誰もが大事にしているようなもの、そういうことを私たちがまさに忠実に心を尽くして大事にしている姿、そのこと自体が神様への忠実さ、信者としての忠実な在り方ということになるわけなんです。ですから私たちのこの また説教の場で教会を批判するのにふさわしくないかもしれませんが、私たちはですね、これかこれかということを学びすぎました。特にこれは罪なのかどうなのか、罪をたくさん学びすぎたんです。むしろ私たちは神様の愛の計り知れなさをもっと学ぶべきでした。子供の頃黒拍子の四旬節に国会許しの席を行くときに、罪って結構たくさんあるもんだなと子供なりにも感心したほどに、それから無難なものをいくつか選んで、お父さんのこと聞きませんでした、お母さんのこと聞きませんでした、そして隣の柿を取りましたという時は早口で言ったりするとアメリカ人の神父さんがわからないんじゃないかなと思ったりしながら、そういう小細工を使ったりしながらしてたものなんです。でもその時はちゃんと神父様分かってて、はい、ロザリを一本捧げなさいって、あらら分かってたんだと思って一生懸命になったことを覚えてます。そういう私たちはですね、罪を学びすぎたんです。公共要理、要理って理屈です。理屈を学びすぎました。聖書のイエス様の姿は全く公共理とは違う生き方もされますね。あなたは今日私と一緒に楽園にいるでしょう、だけど楽園に行く前に煉獄もある、煉獄の苦しみや地獄の苦しみと変わらないらしいって昔おばあちゃんに聞かされました。大変だなと思ったことあります。そういう何か私たちのこの在り方が神様のいつも裁きの目にさらされている、そういうこういわゆる恐れの信仰というのがやっぱりありました。それではなくて、何か私たちは今の自分のこのありようがそのまま神様の心につながっていくんだと、そのことをもっと私たちは学ぶべきです。自分の心の姿そのものがイエス様から離れていくことになるんだという、公共より以前の私の心の持ち方、ありよう、人々と共に生きていこうとする、そのことをもう少し大事にしてほしかったなと本当に思うわけです。で、この台風の最中にも皆さんがこうして来られたこと、また千葉ではもっとひどい雨が降ったりして大変になるらしいということなども聞いてます。そういうたくさんの人々の痛みとともに、私たち一人一人が抱えているさまざまなことを今日神様にお捧げして、私たち一人一人のありようがもっとふさわしく人々と共にいる、神様と共にいるということのこの一貫性、そういうものがもっともっと私たちの中に養われていくことを祈りたいと思います。